聖書の御言葉はマタイによる福音書6章5節から新約聖書の9ページです。祈る時にもあなた方は偽善者のようであってはならない。偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。だからあなたが祈るときは、奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。またあなた方が祈るときは、異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる。彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも、私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。今日は14節15節の御言葉から恵みに預かりたいと願っております。祈りについての教えに入りましてから、とてもゆっくりと私たちは進んでおります。しかし改めてこの私たちが学んでいる祈りは、私たちが神様の御前に本当に近づく、そのような道筋を教えるものであります。神様の御前に近づく。異邦人は神様の御前、あるいは神々の御前といって自分の願いを本当にぶつけるように近づく。あるいは偽善者は神様の御前かといって、そこで人に、実は神様の御前ではなくて人の前に出ている。だけどもイエス様が教えてくださったこの祈りは、私たちが本当にまっすぐに神様に近づく道筋を示します。天におられる私たちの父よ、神に近づく者は神が存在しておられること、神が報いてくださる、求める者には報いてくださる方であることを信じていなければならない。もうこのようにこう道筋を示すわけです。だから私たちがこの祈りを学ぶときには、私たち自身も祈りを重ねながら初めて悟るように、実はこの教えがなされています。私たち自身も祈る、その祈りを重ねる中で、あるいは私たちも神様に祈りながら従う中でです。そして14節15節で結ばれます。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。ここだけ取り上げると私たちは誤解してしまいます。神様はこういうふうに、私たちが人を許すとそれを本当に良しとしてくださって、じゃあお前の罪も許してやろう、こういうやり取りが神様とのやり取りなのか、ここだけ取り上げるとこういうふうな誤解が生じてしまいます。反対に、人を許さないんだったら神様は私を本当に捨てるのか、こういう誤解がここに生じます。しかし神様に対して本当に近づきながら、そしてこの主の祈りと言われる祈りが教える祈りを祈りながら、神様に絶えず近づいて歩む人がですね、そんな誤解には陥りようもありません。なぜか、この祈りをですね、 本当に祈れば祈るほど、いかに自分が祈ったところと遠いものであるか、遠いからこそ一層神様に向かって、神様、本当に助けてください、救ってくださいと祈らなければならないものである。またイエス・キリストの名によって祈るとあるように、イエス・キリストの導き救いなくしてこの祈りを祈り続けられないか、それを嫌でも知るからです。天におられる私たちの父よと祈りながらも、私たちの心も定まらず、歩みも定まらず、心は本当にうなだれるばかり、また揺れ動くばかり、恐れるばかりということもあるわけですね。初めて私たちはですね、天におられる私たちの父よとこう祈り続けて、それを知るわけです。これは祈りの標語ではないんですね。天におられる我らの父よというこの祈りはですね、言葉を変えて言えば、詩篇全体がこの祈りを祈り続けた人の祈りと言ってもいいです。何としても父を助けてください、何としても神様を助けてください、なんで神様を仰ぎながら我が心はこのようにうなだれるのか、こういう姿ですね。だから私たちはこう聖書をですね、学びながらこの祈りを、この祈りに導かれて祈りつつ神様に近づく。そうすると分かるわけです。あらすべて。あそこで祈っていたのは、まさしく天におられる私たちの父よと祈っている。本当に私が、私の心が、私の思いが、あそこで祈られている。吐き出されている。あるいはあそこで本当にうろたえて神様から、なぜ信じないのかと言われているのはまさしく私の姿だと、こうわかるわけです。だから祈りつつですね、私たちが御言葉に聞くときに、改めて神様が語りかける語りかけを聞きながらですね、本当に神様が語った通りに聞きながら神様に祈り、そういう中で私たちが知るのは、いかに神様の御前で私たちが過ちに満たされているかです。過ちに満たされているか、皆を崇めさせてください、皆が崇められますように、でも皆が崇められますようにと言ってですね、神様の皆が何なのかが分からなくなっているのは誰であろう、自分だと気づくわけです。全能の神と言いながら、全能の神と言いながら、私たちは自分を助けてくれる人がいないかなと祈りの中でですね、どっかから助けが来ないかな、人を探したり、あるいはあの人のせいだこの人のせいだと自分自身が置かれている境遇をですね、全能の神を崇めると言いながら人に左右されるものであるかのように右往左往している。でもこれは聖書を見ていけば私だけの姿ではないわけですね。まさしく聖書の中で神様に向かい合って祈った者たちがことごとくそうなわけです。ことごとく、ことごとく。今まで学んだ祈りを学び直すことになりますから繰り返しませんが、そのようにこの祈りを祈りながら歩んで、そして14節に至るときには、改めて私たちがどれほど多くのものを神様に負っているか。人の過ちを許すとありますけれども、私たちが人に対して許す過ちと、私たちが神様に許していただかなければならない、あるいはもうすでに許していただいた過ちが、並べて、比べ物にならないものであることを知ります。知るというのは、これは人から説明されてですね、こういうもんだよと言われて、なるほどそうだと納得するような知るではありません。そうではなくて、見ると言ってもいい、見る、あるいは味わうと言ってもいい、 人からどんなにこれは甘い味だと言われても自分の舌で味わわなければその甘さは分かりません。あるいは人からどんなにこういうもんだよ、ああいうもんだよと教えられても自分の目で見れば百聞は一見にしかず。そういうふうに神様が指し示した通り、神様に近づくものは見る、味わうということです。それはある意味でとても悲しいことかもしれません。自分の惨めさを味わうことでもありますから。しかし同時にその惨めさの中に沈み込んでしまわない。改めてその惨めさの中にいる自分を救ってくださった神様を見ます。そういうことですね。なぜなら神は光であるとある通りです。神は光である。そして私たちの目の前に触れるように、またその光の音が聞こえるように差し出されたのがイエス・キリストですから。私は世の光である、このお方によって知るわけですから、あ、自分はこんなものだったかと知るわけですから。人から人を傷つけるように知らされるんではないんですね。そうではなくて、私の罪によって、私の惨めさによって傷ついているお方から知らされるわけですから。これは確かに悲しくもあり、でも喜びもありです。自分の罪を知るとは、神様に対する負い目を知るとは、そういう光においてです。神は光である。そしてその光は人となって私たちの間に来られました。イエス・キリスト、このお方においてです。でもその光であるお方は十字架で苦しみ抜いたお方です。十字架で苦しみ抜いたお方。私たちはいつしかこれをですね、なんかこう小さなものにしていってしまうわけですね。小さなものにしていってしまう。神様に近づくこと、神様との交わりの中で歩むことが小さくなれば、イエス・キリストが小さなものになってしまいます。でも改めて、あれほど苦しみ抜いた、誰のためにあれほど苦しみ抜いたのか、あれほど恥ずかしい思いをされた、誰のためにあれだけ恥ずかしい思いをされたのか、もし私たちの神様に対する知識ですね、本当の知識、そのことを示したのは血肉ではなく天の父がお前に教えてくれたんだと言われる知識を本当に持つことができたとしたならば、私たちは自分がイエス・キリストを十字架につけたと本当に心から悟ることともに、自分だと、人ではない、自分だと、あのファリサイ派の人々が悪いんだと、あの律法学者たちが悪いんだと、こういう仕方ではなくてですね、自分だと改めて悟ることと思います。福音はそのようにして受け取られ伝えられてまいりました。使徒言行録の2章、ペトロが聖霊を受けてイスラエルの人たちと語り出した時の言葉にそれが表されています。使徒言行録の2章の22節を見ますと、ペトロはほんの数十日前にはイエス様を十字架につけた者たちを恐れて閉じこもっていた者たちが聖霊が下り、本当にどのような救いに預かったのか、どのような救いに預かったのかをはっきりと示していただいた後、こう語り出しました。イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。ナザレの人イエスこそ神から使わされた方です。 神はイエスを通してあなた方の間で行われた奇跡と不思議な技と印とによってそのことをあなた方に証明なさいました。あなた方自身がすでに知っている通りです。このイエスを神はお定めになった計画によりあらかじめご存知の上であなた方に引き渡されたのですが、あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのです。よく読み取らなければなりません。神はお定めになった計画により、神様のご計画によってあのイエスのあのような十字架があったのだと、こういうふうに言ってるわけです。じゃあそのお定めになった計画は誰のためだったのか、誰のためだったのか。ファリサイや律法学者たちの罪を明らかにするためだったのか、あるいは愛するとはここまで自らを犠牲にする模範を示すためだったのか。愛について本当に悟ることのない人間に、愛とはこういうもんだぞと、ここまでの自己犠牲だぞと示すためだったのか。ペトロははっきりとここで言うわけです。神はお定めになった計画により、このお定めになった計画により十字架につけてられて死んだお方によって、その計画の恵みに預かったのは誰か、私だというわけです。私だ。それを知ったときに本当に喜びがあったことと思いますね。酒に酔ったように人々には見えたとありますね。喜びを持って語り出しました。だから私たちがこのイエス・キリスト、十字架につけられたキリストの光の中で改めて自分の過ち、負い目、神様にどれだけのものを持っているかを知らされることは悲しくもあり、また同時に大きな喜びであります。だからイエス・キリストの御名によって祈りますというときに、イエス・キリストの御名によって十字架につけられたイエス・キリスト、そしてその死をもって終わることなく父なる神の右に座しておられて、絶え間なく私の罪を取りなしてくださるお方によって祈りますですね。だから父よと呼んでその懐に近づいて祈ります。今日のことが教えているのは、人を許さないならばこのようにイエス・キリストを受け入れていないということ。私たちが人を許さないならば神様の御前から迷い出ているということ。もし私たちがイエス・キリストの名によって神様に祈ってまっすぐに神様に近づいているならば、そこで人を許さないままいることはできないということ。福音がその人を変えます。その人の心を癒すと言ってもいいです。いや、許さないからには許さないなりの理由があるわけですね、私たちには。しかしその私たちの人を許さないということは、これは何の役にも立ちません。私たちの魂にとっても生き方にとっても役に立ちません。それは本当に重荷です。私たちは天使ではありませんから、そのようなものを抱えながら歩んでいるものでもあろうと思いますね。本当にそのようなものを抱えながら、あるいは新たにそういうものを本当に持ちながらですね。 許せない事柄、あるいは許せない人、そういう人たちと出会ったり、そういう事柄を持ちながら歩むものかもしれませんが、でも改めて福音が、イエス・キリストがこの光の中で、この光を通して神様に近づくときに許せると言っている。もし人を許していないならば、天の父もあなた方をお許しにならないというのは、悔い改めて福音を信ぜよということなんです。悔い改めて福音を信ぜよ。さらに福音を知れということ。さらにイエス・キリストを知れということ。イエス・キリストがあの十字架であなたのためにどれほどのことをしてくださったかをもう一度、神様がお定めになった計画がどんなに優れたものであるか、どんなに豊かなものであるかをもう一度悔い改めて知りなさいということ。これは誰に対してもです。誰に対しても、マタイによる福音書の18章、このマタイによる福音書ではここで教えているこの主題が本当に丁寧に繰り返されます。マタイによる福音書の18章の21節からのところでは、ペトロがイエス様にこのように質問します。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか。7回までですか。イエスは言われた。あなたに言っておく7回どころか7の70倍までも許しなさい。この時のペトロにとってこのイエス様の言葉はとても受け入れがたく、本当に奇妙な言葉に聞こえたと思います。まあ、極端なことを言っているんだなと聞こえたと思います。だけども、先ほどの聖霊が下って神はお定めになった計画によりあなた方の手を借りてイエスを十字架につけたんだと、こう福音を語り出した時には、これは極端なことではなくて、これが福音なんだと。だからですね、もしイエス様を十字架につけた者たちがペトロのところに来て、俺たちは本当に間違っていたと言った時に、なんであの先生をお前たちは十字架につけたんだと言って恨みを晴らそう、その人たちと戦おう、そのような姿ではありませんでした。悔い改めて福音を信じなさい。イエス様が語った通りのメッセージが彼らから出てくるんですね。また実際ペトロ自身もイエス様を3度知らないと言ったわけですから、これはペトロが本当にとても好んだメッセージだったように思います。福音書の中に繰り返し登場します。本当に自分はこんなものだったんだ、弟子たちにですね、あるいは出会う人たちに、本当に彼は何度もこれを語ったように思います。でもイエス様が本当に私のためにあの十字架で、そしてそのイエス様が今も生きて私を絶え間なく取り出してくださる、だから祈るんだと。そのイエス様が取り出してくださるんだから、あのイエス様が父なる神に求めたように、私たちが求める事柄は全部神様にその通り届いてるんだと、こういう祈りの確信、本当に得たことと思いますね。そしてイエス様はここで例えを語りました。天の国は次のように例えられる。ある王が家来たちに貸した金の決済をしようとした。決済し始めたところ、1万タラントン借金している家来が王の前に連れてこられた。しかし返済できなかったので、主君はこの家来に自分も妻も子もまた持ち物も全部売って返済するように命じた。家来はひれ伏し、どうか待ってください。きっと全部お返ししますとしきりに願った。この家来の主君は哀れに思って、彼を許し、その借金を帳消しにしてやった。これが神様に 本当に向き合うということです。これが神様に向き合うということです。1万タラントンとありますが、この1万タラントンというのは、まあ後の方で100ダナリという金額が出てきますから、これはどういう金額かといえば国家財政みたいなものです。国家財政、国家が背負っている借金、それぐらいの借金がお前にあるぞと。まあこの人が妻や子、持ち物全部売ってもどこにも足りないけれども、もうお前はもう国家は破綻してると、だからもう全部売って返済して、こう言われているようなもの。返しきれません。今この日本の国でも一人一人に換算するといくらの借金とありますが、それでも本当に私たちにはもうびっくりですけれども、でもこの国家の借金全部お前が返せと、こう言われているようなもんです。もう家来はひれ伏すしかない。本当に神を恐れると言ってですね、これぐらい本当に恐れてですね、神様の前にひれ伏す姿を取ったこともないと思います。でもこのような神様と人の関係だということ。光が明瞭なものであるならば、神様との間で私たちはこれをですね、本当に悟ることができようと思います。無理やりこれは悟ることもできます。でもイエス・キリストが光ですね。イエス・キリストがあのような死を遂げたということの中に、この支払いがどれほどの支払いの中身であったかを私たちはまあ見るまでいきませんけれども、そこに光があるわけです。イエス・キリストによって、十字架のイエス・キリストによって、復活のイエス・キリストによって祈る中で、私たちはそれを本当に感謝を持って、喜びを持って、またこれは同時にですね、神様の御前にこれが帳消しにされたんですから、大変な喜びと自由をそこからですねいただくんではないかと思うんですね。実際帳消しにしてやった後、この家来がどんなに心軽く喜んで外へ出て行ったか、これはもう想像できません。しかしところがこの家来は外に出て、自分に100デナリオンの借金をしている仲間に出会うと、捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。仲間はひれ伏して、どうか待ってくれ、返すからとしきりに頼む。しかし承知せず、その仲間を引っ張って行き、借金を返すまでと牢に入れた。仲間たちはことの次第を見て非常に心を痛め、主君の前に出て事件を残らず告げた。そこで主君はその家来を呼びつけて言った。不届きな家来だ。お前が頼んだから借金を全部帳消しにしてやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。そして主君は怒って、借金をすっかり返済するまでと家来を牢役人に引き渡した。あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じようになさるであろう。心からとありますが、これは人間の努力で構成と言っていることではありません。あの1万タラントンを許された喜びの中にとどまれということ、そこに立ち返れということ、その神様のもとで歩み続けよということ。今日の御言葉のこれは解説になっています。この例えがですね、今日の御言葉を読んで終わります。マタイによる福音書の6章6章の14節、もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。これはどのような天の父が語られたか、イエス・キリストを使わされてお定めになった計画をあのように果たされた天の父であります。 お祈りいたしましょう。恵み深い全能の父なる神様、あなたを知り、あなたが使わされたイエス・キリストを知り、聖霊の恵みに預かってこのように見るべきものを見、知るべきことを知って歩むことのできる幸いを感謝いたします。なおも不確かな心であり、また弱い歩みでありますが、日々にどうか主よ、我らを強め養って良き道へと、本当に常しえの道へと導いてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お座りいただいたもので賛美いたしましょう。賛美歌の206番の1番2番3番を追って主を賛美いたします。